Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京大学先端科学技術センター教授で渋滞学を研究されている西成勝弘先生。著書渋滞の先頭は何をしているのかを踏まえつつ、渋滞を起こさない運転術、渋滞にはまってしまった場合の対処法をお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
西成勝弘、1967年東京生まれ。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。山形大学、龍谷大学、ケルン大学理論物理学研究所を経て、現在東京大学先端科学技術センター教授、 NPO 法人無駄取り学会会長。専門は数理物理学。さまざまな渋滞を分野横断的に研究する渋滞学を提唱し、新潮選書刊渋滞学で講談社科学出版賞を受賞、著書多数。最新刊は宝島写真書から出版の渋滞の先頭は何をしているのか。
Let's get knowledge with fun。
ガマの健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは東京大学先端科学技術センター教授で渋滞学研究されている西成勝弘先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書渋滞の先頭は何をしているのか、はい、こちらが宝島写真書から出版となってますが、はい、この本ではいかに渋滞が発生するのか、そしてそうならないための方策、またなってしまった時の対処策、さらには世の中に氾濫するさまざまな渋滞について綴られているんですが、
はい、
まずはですね、やっぱり、これ今お聞きになっている方も非常に気になっている方も多いと思います。いわゆる千円渋滞なんていうのもね、はい、今出てきているわけなんですが、
そうですね、
今この瞬間にもハマっている人がいるかもしれないというね、
はい、
その車の渋滞についてお伺いしていきたいんですけど、
はい、
まずこの車が渋滞する時の原因というのは何なんですかね。
そうですね、もちろんいくつか考えられるんですね。例えば事故とか工事とかあったり、うん、あるいは車線が急に減ってるとかですね、
はい、
でそういうのをボトルネック渋滞って言うんですね。
ボトルネック、
ボトルネックっていうのは瓶の首という意味なんですけど、
急に細くなってる。
そうですね、はいはい、急に細くなってしまうとどうしても、ね、やっぱり流れが悪くなりますよね。
そうですね、
うん、でそういう原因が明らかなものがやっぱりボトルネック渋滞と、
ボトルネック渋滞、
はい、呼んでますが、
うんうん、
その他に、原因がなくてもなんか渋滞しちゃうっていう、そういうのを自然渋滞というんですけど。
自然渋滞、
はい。自然に渋滞が起きて、自然に解消していくと。
ほうほうほう。
で、巻き込まれると、あの渋滞は何だったんだろうみたいな。
ああ、ありますね。
事故も工事もないのに
ってい
う。そういう渋滞もあるんです。わからない渋滞。自然渋滞。
自然渋滞。
はい、で、もう一つが、よく電車とかバスでもあるんですけど、
はい、
お客さんの乗り降りがあるときに、それが遅れると、なんか、次にまた電車がすぐ来てっていう形で、うんうんうん、電車が団子状態になってですね、
は
あ
は
あ、固まっちゃうんですね。
はい、
例えばバス待ってて、うん、ある方向のバス待ってたら、うん、同じ方向のバスが2台続けてきたとか
ですね。ありますね。2台、3台、ね、4台ぐらい来るときも、もういい感じにしろって感じ
で。来ないときは来ない、はい、
そうそうそうそう。
こういうのを団子渋滞と。団子型渋滞。大体大きく3つに分けられますね。
ボトルネック、はい、自然渋滞、団子渋滞。
団子渋滞。はい。
じゃあ、それぞれのタイプの起こさない方策も知りたいんですけど、じゃあ、まず最初に、今最後におっしゃっていただいた、はい、団子渋滞。
そうですね。
これは、はい、起こさないためには
これはですね、原因としてまず人が乗り降りするときにやっぱ遅れちゃうんですよね、
うんうん、
で遅れると出発が遅れますよね。
あーはーはーはーはー。
でそうするとまたその次のバス停で遅れた分だけ人が余計来ていてまた遅れるっていう、そういう連鎖が悪循環が広がっちゃうんですね。ですから乗り降りをやはりこう素早くしていくのと、
うん、
あと無理に乗ったりですね、うん、しなくて1台待つとかですね、
次を待てと、
はいはい、でその方がトータル早く行けたりするんですね。
ほうほうほう。
であとは電車同士バス同士が近く寄ってきたら、うん、 それ以上詰めないと。
ああ、なるほど。
あえて詰めない、うん。電車なんかそういう制御やってるんですね。
うんうんうん、
途中で電車ってたまに止まったりしますよね。
あ、そうですね。駅じゃないってことで。
信号待ちとか、うんうんうん。ああいうことで、電車の間隔を詰めないことで、より均等に電車を配置できるんですね。
うんうんうん
う
ん、
そういう形で団子をいかにほどいていくか。それがまず一つ対策なんですね。うん、
なるほど。じゃあ、それが団子渋滞に対する対応策として、はい、そうですね。そういうことが考えられる。
はい。
じゃあ、最初におっしゃっていただいたボトルネック渋滞。まあ、これはかなり分かりやすいというか。
これが一番分かりやすいです。
一番ね、一般的な感じだと思いますが、はい、これは。
はい。もう、これは、渋滞する場所も分かってますし、原因も明らかですよね。
うんうんうん、
例えば、料金所も一つのボトルネックなんですね。
ああ、やっぱりそこで当然、まあ、止まったりしますね。
遅くなってしまうと。
物理的にね。
そうすると、はい、昔の渋滞の第1位はですね、
はい、
料金所だったんですけど、渋滞原因の第
1位。
今は、ほとんどなくなったんですね。それは、対策が進んで、うん、ETC という、
はいはい、
止まらずにこう行けるってですね、うんうん、まあ、速度は多少落ちますけど、
そうです、基本は動きながらですもんね。
そうですね、はいはい、そういう意味では効率が良くなって、うんうん、そういうふうに流れの悪いところをこう流していく、あるいは狭くなったところを拡張していくと。うんいう対策が一番大事なんですね。うんうん、
あ、
はい、
じゃあこれで、その物理的に、まあいろんな方策をやって、はい、このボトルネック渋滞というのは、割と、まあ解決しやすいだろうし。
そうです。うん、これは分かりやすいので、うんうん、比較的対策も立てやすい。積んでますね。
そうですか。はい、じゃあまあ団子渋滞、ボトルネック渋滞は、まあいろんなやりようが、
はい、
まあ結構分かりやすく。
そうですね。制御しやすいということですね。
うんうん、ということですね。
はい。
ただやっぱり問題にそうなってなってるのは原因があるのかないのかも分かんないような、はい、その自然渋滞。
そうなんです。
これ厄介そうですね。
はい。
うん、
実はこれが全体の渋滞原因の6割ぐらい占めてるんです。
そうなんですか。
はい。
マジョリティじゃないか、すごい。
ほとんどこれと言ってもいいくらい、自然渋滞が問題なんですね。
あら。
で、他はさっきおっしゃってたように、
はい、
対策が立てられるもんですから、
うん、
なんとかなると。
そうですよね。
自然渋滞が一番厄介なんですね。
でもそれが6割近くもあるってことは、はい、じゃあこいつなんとかしないとちょっと良くないじゃない
ですか。そうなんです、
うん。
で、ここの対策が今遅れてまして、
はい、うんうんうん、
で、自然渋滞っていうのは原因も非常にこう複雑なんですね。
はい、
基本的には、車っていうのは、どんどん車間距離を詰めてしまうんですね、
うんうんうん。
で、詰めてしまうと走りにくくなるっていう。
うんうんうん、
で、どういうところで詰めてしまうかというと、坂道なんですよ、実は。
坂道。
上り坂。
上り坂。
はい。
うん、
で、上り坂に車が差し掛かると、
はい、
ちょっとこう上り坂だってことで、車遅くなりますよね。
ああ、まあ、上るのに。
上るのにちょっとエネルギー使うと。うん、
そうですね、はいはい。
で、そう遅くなった車の、後ろに、また車が、うんうん、次々と来てると、
はい、
前が遅いことで、うん、で後ろの車は車間距離詰めちゃいますよね。
あ、
前が、
ね、
前の車がなんか遅いなっていうことで、
うんうんうん、
で詰めるの嫌だっていうと今度ブレーキ踏んでしまうと、
はい、
そうするとまたその後ろの車が前の車のブレーキランプを見て、
うん、
あ、前の車ブレーキ踏んだぞっていうことで、
うん、
自分も踏んでしまう、
うん、
その後ろもっていうことで、
うん、どんどん踏んでって、
最初先頭の車がちょっとこう遅くなっただけで、
うん、
十数台すると車止まっちゃうんですよ。
ああ。
わかります？そういう不思議な現象が起きるんですね。
なるほど、なるほど。二代目はまあ、ちょい踏みで、三代目はもうちょっと踏んで。
その通りです。
で、それが十何台行くと、もう最終的にはギューって踏んで、は
い、ギューって行っちゃいしまうと。で、そういう自然渋滞っていうのは、坂道で起こるんですね。そういう小仏トンネルとか、
うんうんうん、
渋滞の名所ってありますよね。
大和トンネル
、はい、花園インター、
はいはい。
全部同じなんです。
その坂道、上り坂
で、皆さんが、自然に速度をちょっと落としてしまう。で、その時に車間距離が詰まってると、
うん、
速度の落ちた状態が後ろに伝わっていって、
うんうん、
止めてしまうという。
でも、小仏とか大和とかって、はい、まあ、上り坂なのかもしれないですけど、あんまりその急なイメージはないですけどね。
そうなんです。それが問題なんですね。
あ、それが問題。
急な坂道だと人間気づいて、アクセルにもう一回注意をして、速度落とさないようにって気が働くんですよ。
ああ、すごい急だったら、はい、頑張って登ろうって。
登ろうって気分になりますよね。
はいはい。
で、小仏とかは逆に、上りなのに下りに見えたりする場所もあったり、うん、不思議な場所なんですね。そうすると。
あ、まあ、緩やかになってたりする
わけですね。そうです。だいたい100メートル行くと、2、3メートルしか上らないような。
あ、じゃあ全然もう、ちょっと
そうですね。見た目は本当に気がつかないぐらいかもしれません。
うんうんうん、
でも車気づいてますから、一生懸命登ると。
そうか、同じ角度でアクセル踏んでると、それは物理的に遅くなってると。
そうですね。
いうことになっちゃう。
で、それが連鎖してしまうということで、やはり他の渋滞と違って、ドライバーの意識が結構問題なんですね。
はぁ。
で、速度の減速低下ですよね。
はい。
になるべく気がついて、速度を維持するっていうこととか、
うん、
あとは前の方をちゃんと見渡して、
うん、
その車の運転に注意して、
うん、
なんか遅くなってきても、 もブレーキ踏まないように車間距離を空けとくことが大事ですよね。
はあ、
その方がトータル早く行けるんですよ。
なるほど、そうか。じゃあ、まあ、とりあえずじゃあ気をつけるべき点としては、まあ、じゃあスピードメーター
そうです。それは頻繁に、上手な方ほど、実はスピードメーターをよく見るんですね。
うん、あ、そうなんですか。
はい。だからそのスピードメーターを見ていただくと、100キロで走ってたのが、うん、あ、なんか90キロになってるとか、気づきますよね。
そうですね。
そういうふうにしたら、ちょっとアクセルに注意していただくということですね。
は
い。
は
もうそれだけでもなくなる渋滞がたくさんありますね。
じゃあすぐにでもできるんじゃないですか、これ。
だからそうなんです。で、人間ってやっぱりどうしてもそういう気づかないのもあるし、うん、同時に車間距離を詰めちゃうんですよ。で、車間距離を詰めると前の車のブレーキをもろにかぶってしまうわけですね。余計強く踏んでしまう。車間距離開けてれば前の車ブレーキ踏んでもあんまり関係ないわけじゃない
ですか。そうですね、まあ別にね、こっちは踏まなくても大丈夫。
そうですよね、ですからその車間距離を開けることがトータル、あの、早く行けるっていうのを覚えていただくと、せっかちな人ほど損するんですよ。
なるほど、まさに急がば回れ状態。
そうなんです。 Let's get knowledge with fun。
さあ、引き続き車の渋滞についてお返ししていきたいんですけど、
はい、
あの、まあ、先ほどはなるべく渋滞を作らないような方策という感じでしたけど、
はい、
じゃあもうすでに、はまっちゃいました。
はい、
はまっちゃい、もうこれどうしようもないですか？
これはもう、うん、あの、まずは、まあ、あの、渋滞にはまらないようにするのがもちろん大事なんですけど、はまってしまってもできることは実はあるんですね。
あ、はまってもできる。
はい。それは、なるべく今度は、渋滞から出るときですよね。
はい。
今、はまったということはいつかは出るわけですけど。
そうですね。はい。
出るときになるべく早く出ていくんですね。
早く出
ていく。はい。というのは、渋滞にはまると皆さん諦めムードになるんですよ。で、前の車がバーッと加速しても、
はい、
もういいや、という感じで、例えば2秒3秒遅れたり、その遅れが広がると、また渋滞、後ろに長く長くなっちゃうんですね。なので渋滞には、あの、渋滞から出るときになるべく早く出ていく、ファーストアウトっていうことですね。で、そうすることで渋滞の勢いを弱くすることができるんです。
おー、じゃあ出るときはもう速やかに出ると。
そうです。回復して 2,3 台前の車を見ながら、その車が動き始めたら自分ももうスタンバイして、みんなで行くぞっていう気持ちで、
なるほどなるほど、
運転することで渋滞の長さですね、それが短くなるんです。
諦めちゃいけないですね。
あの、データによるとやっぱり諦めて3秒から5秒ですね、
うん、
普段は1秒ぐらいで反応するんですよ、前の車に。それがもう3秒5秒になってしまうと。
まあでも1台だったらね、3秒5秒でもあんまりね、関係ないかなみたいな思いますけど、はい、全体で見たらそれは3倍5倍の話ですからね。
そうなんですよ。
そうですね、
それが大事ですね。
そうか、はい、じゃあネバーギブアップですね。
そうです。
諦めちゃいけない、
なくすぞと。最後まで諦めずに
もう戦っていくぞと。
絶対戦うんですよ、皆さんで。その勢いで。
か。で、あの、まあ、今回のね、この本のタイトルが、渋滞の先頭は何をしてるのか。
はい。
ね、もう本当に思いますね、これね。もう何してんだって思いますけど。
なんか漫才のネタにもなりますよね。
なりますけどね。まあ、実際でも、その、渋滞の先頭って、はい、まあ、当然、まあ、あるんでしょうけど。
あるわけですね。
でも、はい、その、なって、自分がなったっていう瞬間をこう自覚できるもんですか？
あの、ボトルネック型渋滞の時には、はい、例えば遅い車だが渋滞の先頭とか、
うん、まあ事故車とかね。
そうです、事故車とか、そういうのは分かりやすいんですよね。そうですね、はい。で、自然渋滞の場合っていうのは、うん、あの、次から次へとこう来て、あの、自分が出ていくので、
うん、
渋滞っていうのは入れ替わってるんですね。渋滞の先頭というのは。
ああ、そうか。
想像していただくと、前はどんどんどんどんいなくなって、後ろからたどり着いてくると。そう、渋滞の場所っていうのがどんどんどんどん後ろの方にこうずれていくんですよね。
ああ、そうかそうか、そうですね。
で、渋滞の先頭というのは、多分自分が運転していて時速40キロぐらいで、だんだんこう渋滞にはまると大体時速20キロぐらいなんですけど、それが30、40、50、60ってパーッと回復して渋滞から抜けていくんですね。で、大体時速40キロぐらいになった時が、今先頭にいる瞬間です。
そうか。
はい。
なるほど。じゃあ、もう本当にイライラしてて、お前先頭何やってんだっていう状態は、あ、今俺先頭っていう。
かもしれないです。40キロぐらいで出る時ですよね。
そうなんですね、そうか。まあでもね、そういう瞬間も当然ながら、ま
あ、どっかである。
どっかであるということですけどね。
はい。
まあでもその自然渋滞が発生するメカニズム、まあ先ほどね、その上り坂、緩い上り坂とか起こりやすいんだということですけども、まあ、その発生するメカニズムを、
はい、
どういうことになるんですかね。
はい、やっぱり自然渋滞というのが起こる場所が坂道が一番なんですね、で坂道に差し掛かると車は遅くなってしまうと、で遅くなってしまうと後ろの車にあのブレーキを踏ませてしまうんですね、 で、その後ろの車がある程度離れてればブレーキ踏まなくて済みますよね。
はい、そうですね。
で、あんまり近寄ってると目の前の車がちょっと遅くなっただけで、うん、驚いてギュッとブレーキ踏んじゃいますよね。
はい、ですね。
じゃあどれくらいからそれが変わるのかっていうと、うん、車間距離で言うと大体40メートルなんですね。
40メートル。
車間距離が40メートルよりも詰めちゃうと、うん、余計あのブレーキを強く踏んでしまうんです。
あーはーはー。
で、40メートル以上開けていますと、うんうん、あの前の車を踏んでも割と対応できるんですね、
うんうん、
踏まなかったりあるいは軽く踏んだりと、
うんうんうんうん、
つまり車間距離40メートルというのを皆さん覚えていただいて、で大体それ時速で言うとまあ70キロから60キロぐらいなんですけど、はいはいはいはい、走ってる状態でしたら、うんうん、それよりも詰めてしまうと、うん、自然渋滞が発生するんです。それは坂道で、誰かがブレーキあるいは坂道で遅くなったと、
うんうん、
ちょっとブレーキ踏んだとかですね、それが、1台2台3台十数台すると、うん、車を完全に止めてしまうという、40メートル以下に詰めてるとそういうことが起きちゃうんですね。
なるほどなるほど。過敏にこう反応しちゃったりするわけですね。
そうですね。次から次へとこう膨れ上がっていくと、で40メートルよりも開けていただくと、坂道で多少前の車が遅くなっても、後ろの車関係ないんですよ。
ああ、そのまま踏み続けられる。
そうですね。軽いブレーキ、あるいはブレーキなしでもいけるかもしれない。
ちょっとこう離すぐらい
ですね。はい。だからそこの、車の間の車間距離ですね。車間距離がある一定以下に詰まって、で、その状態で、坂道に差し掛かると起こるのが自然渋滞、ね。
なるほど。じゃあこの40メートルっていうのは一つ大きなキーワード、
これはもうぜひ覚えておいていただいて。
あでもよく高速なんかでこうね、車間距離たまにこう40メートル、80メートルみたいな。
あります。あれで確認できますので。
そうですね。
どんなにやっぱり混んでても、あるいは混んでる風景になっても、40メートル開けるっていうのを考えていただければ、渋滞を起こさなくて済むと。
なるほど。あ、じゃああれはいい目安ですね。なんか40メートルってすごい半端な数字出してるなと思ったんですけど。
理論的にすごいいい数字なんです。
あれは。そうなんですね。
で、まあ普通は事故を防止するっていう意味で、車間距離開けましょうって言うんですけど、私からすると、渋滞防止なんですね。
なるほど、なるほど。
すごくいい標識なんですね。
そうか。まあ、じゃあ、まあ、ところどころ出てきますからね。
そうですね。
で、それで、まあ、大体の感覚を掴んどいて、で、これぐらい以下になっちゃいけないのよと、自覚しながら運転しておく。
はい。詰められても詰めないっていうのが大事なんです。
詰められても詰めない。
人間ってやっぱり、こう、車間距離空いてると、早く行きたい人は、詰めちゃいますよね。
はいはいはい。
それがいけないんですね。
なるほど。煽っちゃいけないんですね。
そうすると、自分も含めて損するんですよ。詰めない方が早く行けるっていうのを、うんうんうん、分かっていただくと、
なるほど、
渋滞っていうのは余計な渋滞作らなくて済むんですね。
そうか。なんとなくね、はい、こう前の車がノロノロしてるとこう後ろについてこう早く行けよみたいな、こう
やりたくなりますけど、
やりたい、それダメよと。
そうです。それをみんなでやると逆に損しますから。
はあ、
はい。
じゃあ40メートル。
40メートル。
これはじゃあ魔法の数字。
そうですね。
ですね。
これを覚えていただける。
ね、はい、そうですか。じゃあ、ぜひね、この、まあ、感覚的なものもね、含めて、ぜひ40メートルというのは覚えておいていただきたい
です。そうですね。
はい。はい、で、まあ、ね、先ほど今すぐできる自然渋滞を起こさない運転術もね、お伺いしましたけれども、もう少し長いスパンで、
そうですね。
自然渋滞をこう回避できる方策というのは、
うん、はい、そうですね。今すぐできるってことも大事なんですけど、長い目で見て、やっぱりドライバー一人一人が意識を持つってことですね、そういう。つまり、うんうん、渋滞がなぜ起こるかっていうことをあまりこうご存じない方が多いわけですから、
うんうん、そうですね。はい、
例えば教習所でですね、うん、教えるんですよ。そういうこと。ああ、
それでもぜひですよね。
で、そういうの1時間やるだけで、うんうんうん、渋滞をじゃあ避けるためにはどうしたらいいんだろうかっていうのが、うんうん、こう長い目で見て変わってきますよね、皆さんのドライバーの意識。
うんうんうん、
あとは免許更新の時とかですよね。
はいはいはいはい、
皆さんやっぱ集まる時に、うん、そういうのを教育っていうんですかね、ドライバー教育というか、
うんうん、
そういうので教えていくっていうのも、長い目で見たらすごく大事なことなんですよね。
うんうんうん、そうですよね。それこそでも教習所レベルで例えば40メートルの話とかするだけで相当違いますよね、
はい。だいぶ変わりますからね。
だいぶ違いますよね。
今は残念ながらそういうのはないので、
うんうん、
事故を防止するっていうのはもちろんよくやってますけど、
はいはい、
渋滞も事故も関わってますから、
うんうんうん、
ね、燃費っていうのも全部一緒ですから、
そうですよね。
そういう教育もこれから取り入れていただきたいなということで。
ですね。
はい。
ね、非常にやっぱり実践的だし、
ね、そうですね。
ね、具体的な話ですから。
みんなのためですから。
みんなのため、本当ですよね、自分のためのみならずですもんね。本当みんなのためになる。
そうなんですね。
話ですもんね。
はい。
なんだこれちょっと教習所で本当に今日からやってほしいぐらいの。
そうです、うん、本当に。
本当ですね。いや、これでもう大元からもしかしたら立てるかもしれないと。
そうなんですね。
いう感じですかね。
変わってきますよね。
はい。Let's get knowledge with fun. ガモの剣がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは東京大学先端科学技術センター教授で渋滞学を研究されている西成克弘先生です。
はい。
著書、渋滞の先頭は何をしているのか。こちらが、宝島写真書から出版となってますが、まあ、あの前半では特に、はい、まあ、車の渋滞について、まあ、その中でもね、自然渋滞についていろいろと教えていただいたんですが、
はい、
この本の中では実はその車の渋滞以外にも、はい、渋滞するもの、事柄について書かれていらっしゃるんですが、
はい、
まあね、なんか渋滞というと本当車の、こう、イコール車のという感じ。
そういうイメージありますね。イメージあります
。でもそれに限らない。
はい、そうですね。
いうこと。
はい。はい、まあ、もともと私、渋滞の研究をやっていたのは、はい、車ももちろんなんですけど、いろんなこう、世の中に渋滞があるなと。例えば、うん、人の混雑なんかも広い意味で見たら渋滞なんですよね。
人の混雑、
いろんな電車で、満員電車で混むとか、
おうほうほう、
あとは、まあ、コンサートホールからこう帰るときにこう、
あ、はい、
出口のところでこう渋滞するじゃないですか、はいはい、人が。
まさに渋滞しますね。なるほど、なるほど。
券売機で物を買おうとしても、ずらーっと並んでるとか、うん、
行列すると。
行列するとか、はい、そういうのも広い意味で渋滞なんですね。
うんうんうんうん、
であとはもう、例えばインターネットをやるときにもですね、うんうん、なかなか繋がらないと。携帯電話もなかなか繋がらない。
遅えなーっていう感じ。
ありますよね。
はいはいはい、
例えば夜中家帰ってきて、ホームページ見ようとするとなんか遅いとかですね。うん、
はいはいはいはい、
これも通信の渋滞なんですよ。
これも渋滞だ。
渋滞なんですね。何かこう、電波ですよね。で、情報がこう渋滞してしまう、
うんうん。
で、あとは我々の体の中にも渋滞があるんですね。
体の中に、
はい。例えば血液の流れが悪くなるんですね。
うん
うん、とか、
うんうん、
あるいは、超閉塞とかですね。
はいはいはい。
これも流れが悪く、どっかで止まってしまうとか。
ああ、そうか。
あるいは、神経細胞にも実は渋滞があって。
うん、
で、それが、渋滞してしまうと、うん、物忘れがひどくなったりですね。で、うんうん、そういうものにもつながりますし。
なるほど。あ、それも渋滞か。
流れがあるところには必ず渋滞があるんです。あとは、お店とか、うんうん、工場とかで、物を売ろうにも売れ残ってしまうと。それも渋滞ですよね。
あ、在庫が増えて。
在庫も商品の渋滞。
あ、いわゆる回転が悪くなって。
そうですよね。
あ、そうか。回転が悪いってことは渋滞してるってこと。
そうですね。
流れが悪いってこと。
止まってるってことですから。
そうか、そうか。
そう考えると、もういろんなものがありますよね。
おー、じゃあもう、流れあるところすべて渋滞ありという感じ。
出世しないのも人事の渋滞とかですね。
そうですね。
いろいろ考えられますね。
なるほど、なるほど。
そういうのを一般的に扱うと面白いなと思って初めて研究してるんですね。
はあ、じゃあそうか、流れをこう、滞らせるものというものが。
ものを、特定して、それを取り除くためにはどうしたらいいかっていう。
なるほど、なるほど。じゃあ、本当に車に限ったことでは全然なく。
もちろんそうですね。
いうことになりますね。
はい。
ね、その守備範囲というか、非常に広いですね、これはね。
ですから、もちろん車がメインではあるんですね。うん、で、他の渋滞を研究することで、うん、他の渋滞ではこう解決してると。例えば、アリの行列を調べて、
はいはい、
アリの行列っていうのは渋滞するんだろうかと。渋滞あんまりしてないんです、うん、実は。
あ、そうですか。
そうすると、アリは賢いなっていうことで、うん、それを人間に応用したり、
うん、
他のものに応用したりっていう、意外な解決策がこう出てくるんですね。うんうんうん、
なるほど。
分野を超えて研究するってのはいかに大事かっていうことですね。
そうか。じゃあ、こう、流れを良くするっていうのは、何もね、はい、その、高速道路をずっと見てなくても、
そうなんです。
いうことなわけですね。
他からヒントを得て、それを使うとか、いろいろな、こう、アイデアが出てくる。
ほうほうほう。
そういうのをまとめて考えていくのが渋滞学なんです。
そうか。これはじゃあ、本当にね、応用範囲というか、広いですね。
そうですね。世の中は渋滞だらけですから。
そうですね。
はい、
渋滞学っていうのは昔からある学問なんですか？
いや、これも私が4年ぐらい前に勝手に名付けた、
うん、そうなんですか、
学問です。
西成先生が自らお作りになった、
はい、はい、
でもかように広 い、 という
、そうです ね、 感じですね。今までこう別々の分野ではもちろん研究があったんですけど、
うんうんうん、
それをこう束ねた形で、うん、渋滞を研究するっていうのはなかったもんですから、
うん、
まあ、ちょっとやったら面白いんじゃないかということで。
いやー、でも実際すごい面白いですね、これね。
そうですね。自分も楽しんでやってます
ね。そうですか、はい。まあでもね、そうするとね、今の話の中で、その世の中も、流れがあるところ渋滞ありですから、
ね、
まあ言ってみれば、もういろんなところで渋滞だらけな、
はい、
と言っても
渋滞だらけですね。
ね、
はい、
いうことですけど、まあ逆にそれをうまくコントロールできれば、非常にこう、ね、快適な部分が多くなってくるんじゃないかという、
そうですね。
いうね、
はい、
期待感があるわけなんですが、
はい、
その、渋滞との、じゃあ、うまい付き合い方みたいなのっていうのはどうですか？
そうですね。まず、まあ、渋滞って皆さん普通嫌なものですよね。
うん、
で、それがあると、やっぱりストレスになっちゃうわけですね、人間はね。
はい、うん、
ですから、やっぱり、いかになくしていくかっていうことと、うん、あとは、例えば渋滞はいつ なくなるんだろうかっていう、そういう情報をですね、うん、そういう情報を与えることで、ストレスは減るんですよ。例えば、横断歩道を渡るときでも、はい、赤信号のときに、あとどのくらいで青になりますかみたいな、
はい。カウントダウンみたいな。
カウントダウンありますよね。はいはいはいはい、ああいうのを教えることで、うん、だいぶその皆さんのストレスを和らげることができるんですね。
なるほど、なるほど。
ですから、渋滞してしまうときには、うん、どうしようもないときにはですね、うん、どうしようもないときには、例えばあとどのくらいで渋滞解消しますっていうのを、うんうんうん、より正確にこう予測して出すと、
はあはあ、
でそういうことがまず大事ですね。
そうか、そうすれば諦めないしっていうことにもつながってくるわけですね。
そうですね。であとは渋滞させないということで、
もとも
と。で、そのためには自然渋滞の話でもありましたけど、うんうん、とにかく皆さんが、早く行こう、早く行こうとすると、うんうん、余計損するっていうのを覚えてほしいんですね。
なるほど、なるほど。
で、渋滞っていうのは、そういうものなんですよ。一、
うんうん、
人だけ抜け駆けして行こうってみんな思っちゃうと、ダメだし。
結局もう混み合っちゃうってこと。
で、カーナビもそうですよね。カーナビでも、うんうん、この道が空いてるよって、みんなに出したら、情報、
うん、
その道に全員行くじゃないですか。
ああ、そうか。
そうすると混んでしまうと。
裏道、抜け道が、はい、結局その渋滞のポイントになっちゃうみたいな。
そうなんですね。ですからやっぱり我々は社会の一員なんですよね。
うん、
その中で、多少自分も、相手に譲ると、
うんうん。
例えば合流の時でもそうですね。自分ばっかり入ろうとするんじゃなくて、うん、お互い交互に入ることで、うん、きれいにお互い合流できるじゃないですか、
はい、
車、
うんうん、
そういうふうにすると自分も含めてみんな得になるんですね。
なるほど、なるほど。
だから多少社会にこう参加してる分だけルールがあって、うん、それを少しでも守っていただくだけで、うん、みんなが逆に良くなるんですね。そういう意識の問題がまず大事ですね。
情けは人のためならずですね。
全くその通りなんですよ ね
本当ですね、はい。そうか、じゃあ他の人のことを良かれと思ってやったら結局自分に返ってくると。
自分に返ってきて、うんうん、自分もハッピーになるということが渋滞なんですよ。
それはでも本当に、はい、なんか社会のモデルとしても非常に幸せな形になるし。
そうなんですね。
いいことづくめじゃないですか。
はい。
ね、本当ですね。
ま
あでもその渋滞って、こう、まあやっぱり一般的にはイメージとしては悪いもの、嫌なものですけど。
嫌なものですね。
嫌なことだらけなんですかね、渋滞。
いや、そうじゃないんですよ、実は。渋滞、いい渋滞もあるんですね。
ちょっと待ってください。いい渋滞ってないですよ、そんなもん。
いやそれが、うん、よく考えるとですね、例えば、うん、お昼休みに、なんか、ご飯食べたいなと思って、店に入ろうとすると。
はい、
2軒お店がありました、
はい。
で、1軒は結構人が並んでました。
渋滞してますね。
で、もう1軒はガラガラだった。
はい、
どっち入りますか混んでるお昼休みに、空いてるとは何なんだと、ちょっと考えちゃいますよね。
よっぽどまずいんじゃない？
なんか思っちゃいますよね。つまり適度な渋滞というか混雑は、みんなが幸せになれるんですよ。それなりに。店の人も喜びますし、人は人を呼ぶということで、活気づいてきますよね。で、人間も多少待たされた方が期待感もあると。で、10分以上待たされるとやっぱりイライラするかもしれないんですけど、うんうん、そのぐらいだと統計的に満足感が高まるっていうのも出てるんですね。
ああ、ちょっとじらされた方がいい。
ちょっとじらじらすってみたいな。そういう意味では、プチ渋滞、可愛い渋滞を作るっていうのは、割といいことになるんですね。
ああ、なるほど、ね。
みんなにとって。
そうか、そうか。
で、うん、他にも、例えばいい渋滞っていうと、
はい、
例えばお金の流れっていう意味では、うん、自分のところにお金が渋滞してくれるってことはですね、そのお金持ちになるということで。
そうか、流れていかないですね。
自分にとってはいい渋滞ですね。本当は社会にとっては流した方がいいんですけど。
まあそこで留まってくれた方が、まあまあ
ちょっと考えようによっては、流れない方がいいっていう。あとは最近だと豚インフルエンザとか、
はいはい、
そういう伝染病の話もありますよね。
うんうん、
で、これも伝染病が広がっていくの流れだと思うと、
うん、
その流れを渋滞させれば、感染が止まるってことですから。
ああ、そうか、そうですね。広げさせない。
広げないということですね。
そのとどめさせておく、
悪いものは渋滞させて、とどめておく、おいた方がいいと。
そうか。ああ、じゃあその渋滞学で、逆にそれを考え、ね、
そうですね。
ね、渋滞させる方向に持ってい
く。起こるメカニズムが分かれば、それを起こすことも解消することもできるということですね。
は
そういうことも研究してるん
です。そうか、新型インフルエンザにまでそれは。
そうですね。
汎用で。
はい、応用できる。
すごいな、これは。
はい、
いい渋滞もありということ
で。そうですね。
じゃあそうですね。まあ、じゃあそのいい悪いも含め、
はい、
そのいろんなこう渋滞というメカニズムそのものが、いろんな形で解明されれば、本当にこう、我々の生活にダイレクトに
そうです。
ね、帰ってくる。
本当に社会問題で、うん、道路の渋滞だけでも年間の経済損失が12兆円って言われてるんですね。
うん、12兆円？
はい。国家予算の7分の1です。
もうすも
だからそれだけ大事な問題なんですよ。
むちゃむちゃ速攻性のある経済対策じゃないですか。
そうなんです。
そんなの。
ぜひ、そういう運転を心がけるだけで、皆さんが社会貢献できる。
はい、非常に現実的な、
ね、そうです、
ね、はい。学問領域という感じになっていますし。
ですね、
はい。まあでも、その渋滞学を提唱されていらっしゃる、その西成先生が、はい、その、まあ、渋滞だらけだと。いろんなところ渋滞だらけだという、はい、その、この世の中について思うことは、どんなことですかね、は
い。私ね、渋滞っていうのは、なんか、警告だと思うんですね。人類に。
警告。
神様が多分人類に警告を発していると。
ほうほうほう
皆さんが、やっぱり車間距離空いてると詰めちゃうとか、うんうん、自分ばっかりっていうことで、うん、こう短期的な視野で行動すると、うん長期的に損していくんですよ。
あー
はーはーだから目の前に車間距離が空いてると詰めちゃいますよね、
はい、
これダイエットが難しいのと一緒で目の前にケーキがあると食べちゃうんですよ人間、
はいはい、
で車間距離空いてると詰めちゃうんですね
お
だけどそうすると損するんです長期的に見て
なるほど
そうすると人間っていうのはもっと、うん、賢い動物だから、うん、長期的なことを考えてくださいと短期的に考えるとみんなそういうことで、
うん、
全部が渋滞していくんですねで車間距離を空けるとか譲るとか、
うん、
そういうことをやる方が結局得になるということで、
う
ん、なんかその社会に対してね、うん、誰かが警告してるようなな
るほど
そういうふうに私渋滞を思うんですね
試されてるんですね、これをちゃんと我慢できるかみたいな
そうですね
そういうところですね、なるほどなるほど
そういうふうに思いますね
じゃあ我慢できるよと
そう我々大人だということで、
そうですね、
渋滞をみんなで解消しようじゃないですか、はい、Let's get knowledge with
fun.西成先生がそもそも、まあはい、この渋滞学を始められたのが3、4年前。
研究自体は12年ぐらい前ですね。はい、
あ、そうです
か。名前を言ったのが、うん、3、4年前ですね。
はい、まあでも、そもそもなんでこれをやろうと思ったんですか、は
い渋滞が嫌いなんですね、私。
私も相当嫌いですけど。
で、もう、ものすごくやっぱ昔から、なんとかならないものかなっていう思いが強くてですね、うん、多分人一番強かったと思うんですけど、ただ私の専門は実は数学というか物理学というか
ほうほうほう
そういう理科系の基礎的な学問なんですね、うん、
あらじゃあ一見、まあはい、あんま関係
ないあんま関係ないんですね、
うん、
で特に流体力学というですね要するに水とか空気とか、うん、そういう流れの学問をやってたんですね、うんうんうん、
じゃああんまり車の渋滞とはね
あんま関係ないということ で、ね、私自身もまああまり関係ないなと思ってで別にこう考えてたんですけど、
うん
ある時にその水とか空気の流れも、あ、流れじゃないかと。で、車も流れだと。で、人も流れだっていうのに気がついて、
うん、
で、自分がやってきた研究ですね、数学とかの研究で、うんうん、もしかしたら渋滞解消に使えるんじゃないかっていうの
を。自分が嫌いなやつを退治できる方策がここにあるかもしれない。
そうですね。で、それに気がついてから、うん、なんか嬉しくなってですね、もう他いろいろ研究やってたんですけど、
はい、
もうストップして、もう自分の人生渋滞にかけようと。渋滞バスターズになろうってこと
で。なるほど、なるほど。
それで、12年ぐらい前から。
そうですか、はい。
ずっとやってますね。
図らずもこう、ね、やってきた研究専門のところが、こっちに流れてきたっていう感じなわけですね。
そうですね。
はい、なるほど、なるほど。で、まあ、この番組は学問のすすめというタイトルなんですけども、
はい、
その西成先生が、その渋滞学という学問から学んだことっていうのは、はいはい何ですか
昔のことわざの正しさ要するに急がば回れとか情けは人のためならず損をして得を取れとその通りなんですよこれを科学で私は示したなっていう感じですね
ああなるほどなるほど、まあ、先ほどからね
そうなんですよ、
ね
うん、だから先ほどから本当に全部そこに通じているんですけど、
うんうんうんうん、
短期的に行動すると長期的に損してしまうっていう、うんうん、長期的に見るとですね、
うんうん、
で人間どうしてもやっぱりこうやればいいやって自分の利益ばっかり考えていくと、
うん、
結局損してしまう、
うんうんうんうん、
で渋滞のメカニズムを分析するすればするほど、
うん、
全てそこに行き着くんですね
は
それがやっぱり昔の人はもちろんそういう数学とか使っててうんうん、やってたわけじゃないですけど、
うんうん、
生活の中で学んできたわけですよね、
うんうんうん、
いろんなことそういうものを再発見したというのが自分の中でもなんか驚きと嬉しさというかですね
なるほどねやっぱ真理がそこにあるんだみたいな、
やっぱ人間のそういう直感っていうのはうんうん、いかに正しいかっていうことですね。
なるほどね。そうか。で、まあそんな渋滞学なんですけど、今後の展望というのはどんな感じですか？はい、
非常に今、守備範囲が広くてですね。
そうですね。
世の中やっぱ渋滞だらけなんですね。
はい、
で、今こういう経済状態ですから、
うん、
不況ということで、 なんかその経済の中の渋滞っていうことで、うん、企業ではさっき言いましたけど、あの在庫をこう抱えてしまう、
うんうん、
で在庫が経営を圧迫してしまうということで、はい、そういう経営の中の渋滞をどうやって取っていくか、
うんうん、
あとは事務組織とかでも、あのサービス業とかでもいろんなところで無駄が発生しますよね、
うん、
で私最近渋滞の研究やってて、渋滞っていうのは社会の無駄ですよね、
うんうん、
ということ で、 なんか無駄学ということで無駄の研究もやってるんですね。
無駄の研究、
渋滞学の一部なんですけど無駄とは何かっていうことで、無駄をいかに取っていくか、で渋滞も到着が遅れると時間の無駄になりますし、渋滞すると CO2 の排出が増えて、あの環境にも良くないと、無駄をしちゃうわけですね、
です
エネルギーの、
はい、
だからそういう社会問題一般についていろいろその渋滞学的に何かこう貢献できないかということで、今一生懸命やってますね。そういう経済学みたいな。
こと高速道路のこの流れのみならず、はい、全地球的な、ね、環境問題にまで。
資本主義をどうしたらいいかとかですね。そういう大きな話までちょっと考えつつ、やったりしてますね、
うんうんうん。なるほど。でもそれは本当にそのヒントがかなりこう濃厚に含まれているという可能性が高いわけですね。はい、
で現在もそういう、まあ、経済学の先生とかですね、うん、国の機関とか、
うん、
そういうところと実際にやり始めてますし、
うんうん、
いかにそういう流れを良くしたらいいかと、社会全体のですね、
うん、
そういうことも手掛けてますね、
うん、じゃあ本当日本のみならず海外でもっていう感じになってくる、
は
い、
そうですね、うん、もう今世界中、うん、今ドイツと一緒に共同研究してたり、あとイタリアもそうなんですけど、いろんなところと、はい、やってますね、
うん、はい、そうかそうか。でもそれはね、本当全人類的なね、
そうです
話になってきますからね、
まあ、そういう大きな話だけではなくて、いろんな身近なそのテーマにもいろいろ渋滞学を応用してまして、
うん、
まあ、例えば今私の趣味の話なんですけど、
はい、
歌が趣味なんですね。
歌、はい、
で歌を歌うときにもやっぱりこう渋滞してしまう声と、
うん、
渋滞しないでこう綺麗に流れる声っていうのがあってですね
え、渋滞する声って
のがあるんですかやはり体のどっかが硬くなってしまうと、うん、ボトルネックになるんですよ。それが、
あ、そうなんですね。
それでなんか詰まったような声とか、
はいはいはい、
喉に力入れると綺麗にこう出てこないとか、で私あるやっぱりプロの先生に習ってるんですけど、
うんうん、
もう西成先生の声は渋滞してるっていつも言われてですねその渋滞をいかに取るかっていうことを自分で研究してますね。
ああ、そうか、はい、じゃあここにも、ね、応用できる。
そうですね、そういうアートのところにも、はい、
へえ、いやいやいや、本当ね、ことほどさようにというか非常に広いわけなんですけども、
はい、
まあ、もし例えばですね、こうまっさらな状態から、ね、西成先生にじゃあ、
はい、
もうすべてお任せします、
はい、
という状況になりましたら、じゃあどんな道路網を敷いて、でドライバーにはどんな運転技術を伝授していただけますかね。はい、
そうですね、まあ、一から作るっていうとまあ当然今渋滞する場所というのは人が密集しているところですよね、
うん、
でどういう今交通網になっているかというと、まあ、東京を中心にいろいろこう物流っていうんですかね、関西のものを北海道に運ぶとか、そういう時にも東京を通るわけですよ。
うんうんうん、
そうすると、用がないのに通過するだけの車っていうのがいっぱい出てくるわけですね。
うんうんうん、
で、そういった、通過交通って言ってますけど、うんうん、そういうものをいかにバイパスしていくかっていうことで、
うんうん、
今東京でも環状線が、作られてますけど、
うんうん
う
ん、
そういった通らなくていい車と本当に用事がある車をうまく分離していくっていう、ネットワークですね、道路ネットワークを。
なるほど、なるほど。
うまくこう設計したいですよね、数学とかを使って。あとは道路もやっぱり日本の土地で考えると狭いですから、うん、なかなか広げられないですよね、
うんうん。
そうすると2階建てとかもいいわけですね。例えば首都高なんかもどんどんどんどん広げていくと大変なんで、2階3階みたいな、なんとかしてこうキャパシティ容量を多くして車を流すっていうのを考えていかないとダメですし、あとやっぱり車だけに本当に頼っていくのはちょっと限界があるかもしれませんので、他の乗り物ですよね、
うんうん、
例えば東京だと自転車って意外に便利なんですよ。
自転車便利ですね。
自転車の方が早かったりしますよ。
そうですね、下手した
ら、タクシーで行くよりも
本当ですね。
ですからそういういろんな交通機関、
うん、
地下鉄も含めて整備した中で、道路っていうのをこう考えていきたいですね。で、まあ、道路を運転する方には先ほども言いましたけど、
うん、
やっぱりこう自分だけじゃなくて、
うんうん、
自分の利益だけ考えてるとダメだ、ダメだっていうのが渋滞の警告なんですね。うん、
なるほど。最後は自分に返ってくるんだぞと。
自分に返ってくると、うん。そうすると、利己じゃなくて、その反対語の利他っていうね。他人に利を持っていくと。 そういう利他の心っていうのが、あの今すごく大事なんですね。
なるほど、なるほど。あ、利己的であることの反対ですね。
反対ですね。利他、他人ということですね。
他人に良かれと思う。
そうですね。で、それをやっぱり考えていくと自分のためにもなるので、そういう、基本はもうその利他的な運転をしていただければ、渋滞っていうのは起こさなくていい渋滞は起きなくなるんですね。
そうか、そこで、かなり無駄が省けてくるよという話になるわけですよね。そうなんです。
で、大事なのはやっぱりどうしても全部の渋滞が解消できるかっていうとそうでもないんですね。っていうのは道路っていうのは容量が決まってるんです、で1車線につき1時間で2000台しか実は道路っていうのは車を通せないんですね。
おお、それが限界。
限界なんです、もう2000台以上要するに車が集まると、道路っていうのは絶対に渋滞してしまうんです。で、2000台以下でも渋滞を起こしてしまうのが、たまに起こってしまうんですね。自然渋滞とか、車間距離を詰めてしまうと、それは無駄な渋滞なんですよ。
あ、じゃあそれは利己的な人がいるから。
ええ、利他の精神だと起こさなくて済む渋滞。で、2000台以上の車が集まると、何をやってもダメなんです、もう。
ああ、なるほど。あ、それはもう、利他の心を持ってしても、
それは残念ながらですね、なかなか解消できないので。
それはもう物理的にダメだ
と。そうです。もうコップで 200cc しか入らないのに、水、それ以上入れるとこぼれちゃいますね。はいはい、それと同じなんです。もう、ある容量を超えたらこぼれて溢れてしまうので
。こぼれざるを得ないわけ
です、で、そういう場合には、車をいかに分散させるかなんですね。2000台以上集まらないように分散させるか。で、例えばそのために究極の方法として考えてるのが、国民一斉休暇をなくすっていう方法があります。
お休みを、
ずらすんです。
ずらす、
で、これ、海外でやってるところあって。
あ、そうですか。
日本みたいに、例えば5月3日にみんな休むと、みんなが出てくるから、
それ
は渋滞しますよ。
それは大変です。
お盆の時だって、みんなが渋滞します。
そうですね。
で、それを分散させるっていう意味で、例えば地区ごとに2週間ずつ休暇をずらすとかですね。関東地方は今日はここにしましょうとか。
じゃあ関東地方のゴールデンウィークはここみたいな。そういう感じする。
そういうふうな、ちょっと、難しい面もありますけど、もちろん。いかに空間、場所とか、時間で、人の行動をずらしていくかっていうのを全体で考えないと根本的な解決にはつながらないんですね。そういう総合的な取り組みを考えていきたいですね、私がやるとしたら。はい、
そうか、でもそれは本当になんかすごく幸せな社会になりそうですね。
したいですよね、渋滞をなくすってことは。
そうか。いや、でもね、そこまで本当渋滞のことを知り尽くしている西成先生は、もう渋滞にはまるなんてことはありえないですね。は
い、
じゃね。
いや、そうでもないんですよ、これが。私も都内に住んでますとですね、はい、もう毎朝で通勤電車で、もう体が圧迫されそうになるのを体験しますし。
ああ、それはまさに渋滞ですね。
そうなんですね。やっぱりここもなんとかしたいなと思ってますし、車で移動っていうのもたまにあるんですけど、いろんなデータ私知ってるので、こっちの方が空いてるかなと思うと、読みが外れたりするっていうのもありますし。
なるほど、なるほど。
やはり渋滞っていうのはこう、生ものというか難しいんですよね。だからそれがゆえに面白いというか、まだまだ私も勉強不足ということで、研究することがたくさんあるので、
なるほど。
都内に暮らしてると毎日が研究です。
そうですか。なるほどね。じゃあ本当にね、研究材料にもここと書かない
し、ね。はい、そうです。
そうですか。まあでもね、本当に今後ますます、これを精査していっていただきたい
と
思
います。はい、頑張りたいと思います。はい、
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのは、どんな方ですか？
私が大学院の時の指導教官の先生ですね、はい、大学の。で、もう本当に、まあ今では本当にいないタイプの、自由奔放な大学の先生というか、もう好きな時間にあれですね、酒を飲むわ。自分の好きなことばっかりやってて。で、大学の先生って、ああ、なんかいいなというふうに、こう、思わせてくれた。本当に自由な。やっぱり自分の好きな時に好きなことを考えて、で、そうじゃないといいものってやっぱ出てこないと思うんですよね。で、自分、何かこうやらされてやるんではなくて、もう自分自身で、好きなことだけやっていくと。そういうもうタイプの、本当になんて言うんですかね、自由人というか。で、そういう先生が私にいろんなことをこう教えてくれたというのが、一番今思い出に残ってますね。大学時代のやっぱり。
じゃあやっぱりその先生の教えを受けて、 って、はい、その自分が好きなというか本当にこう、
はい、
没頭できるものを見つけていこうというそういったスタイルになっていった。
そうですね、やっぱりその先生が、うん、あのいろんなことを私に教えてくれたんですけど、うん、あの自由にこう研究するっていうのも大事なんだけど、うん、私ある時先生に言われたことがあるんですね。あのどういうことを言われたかっていうと、西成君を見てると確かに西成君は勉強できるかもしれないけど、あのそのままじゃダメだよと、
うん、
でそのままじゃ大物になれないよって言われてですね、でなんでですかって聞いたら、はい、あの君はいろんなことを手出してやりすぎると、
は
あ
は
あ、例えば富士山に登るのにもずっとふもとうろうろしてるだけで頂上に登るためにはどっかの道を見つけて上に登らないといけないと、ふもとばっかりさまよってると上に登れないから、
うん、
そういう人間にはなるなって言われた
ん
です、
ね、
でも私いろんなものを見たいんですよ初めから道を決めたくないです、
ね、なるほど。
でそれが、はい、その葛藤が渋滞学を生んだんですね。要するにいろんな分野の研究を一通り見て、うん、それで渋滞というものに気づいて、
うんうん、
で渋滞という階段を登ったっていうかですね。
あ、そうかそうか。
だからやっぱりあの先生の一言を自分なりに解消しようとして、
うんうんうん、
渋滞という学問を作ったのかなという感じはしますね。
そうですか、まあ、最初から正規に決めるのではなく、
そうですね、この分野って決めるのではなく、いろいろ見つつそれでも専門的なことはできるんだっていう、上にこう登ってる感じはあるんだっていうのを自分の中でなんか作りたかったなっていう、
うん、そうですか、はい、でも逆に言うとそれが今その道がとうとう見つかって、
そうですね、
もうガンガン登り始めて、
渋滞の道を渋滞せずに登ってますね。
そうですか、まあじゃあね、まだまだその頂上まではあるんでしょうけれども、
まだそうですね、
まあでもガンガン、ね、
頑張りたいと思います。
本当に登り続けていっていただきたいと思います、
は
い、
ありがとうございます、
はい、
はい、
ラジオ番組のおすすめ、本日は東京大学先端科学技術センター教授の西成勝弘先生にお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ番学問のおすすめスペシャルエディション、ラジオ番学問のおすすめスペシャルエディション、東京大学先端科学技術センター教授の西成勝弘先生をお迎えしてお送りしました。いや、渋滞学、西成先生、本当にこうためになる実用的なお話満載でしたけどもね、やっぱまずは車間距離40メートル、そして利他の心、もうこれでかなり解消される渋滞があるはずです。すぐに実践してみましょう。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマナケンでした。